台湾エクスプレスのコーナーです。さあ、それでは今週も、今この時間ですね、片倉さんと台湾つながっておりますので、早速ご紹介しましょう。片倉よしみさんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、片倉さんをお迎えしての台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今週の話題はどのようなお話ですか？
はい、この番組でもね、これまでは台湾の食事情っていうのをたくさんこうお話してきたと思うんですよ。はい、で、美味しいものがね、たくさんある土地だってことは皆さんもご存知だと思うんですけども、そういう台湾の中でここ数年急激に美味しくなったものっていうのがあるんですよね。もともと皆さんご存知のように、レベルの高いその競争なんですよね、台湾の食ってね。
はい、
でしかもどんどん進化していくってことと、あと外のものをどんどん取り入れる、これはね、逆に日本も同じだと思うんですけど、日本の食っていうのも本来日本人がこう育ててきた、育んできたものだけじゃなくて、はい、外からもたくさんいろんなもの入ってますよね。でこういうところはね、台湾すごく似てるんですよ。だから本来その台湾にもともとあったもの、あとは中国から持ち込まれたもの、あとは日本統治時代とかに、日本人が持ち込んだものとかがあって、はい、でかつアメリカ的なものも入ってくるし、最近はこの国際化が進む中でね、いろんな土地の料理が入ってくるわけですよ。
はい、
でそこをまた台湾の人なりにこうアレンジして進化させていくってことを常にやってるので、これ当然これ美味しいだけじゃなくて種類も豊富なわけですよね。でこういう中でね、最近こう急激に美味しくなったなって思うものがちょっと今日話したいんですよね。
はい、
はい、それは何かっていうと、パンなんですよ。
パン、
でパンってね、実はあんまり台湾ってね、これまでそれほどこう美味しくなかったというか、少なくとも我々日本人の口にはあんまり合わないものが多かったんですよね。でこれが本当ここ数年で急激にレベルアップしてるんですよ。だから今回ね、コロナでね、台湾のことをお好きなリスナーの方も台湾になかなか来れなくてちょっとストレスを溜めてると思うんですけど、次に台湾に来た時には、ぜひちょっとパンを味わっていただきたいなと思うんですよね。
楽しみですね。
だからここ急激にここ数年で美味しくなった感じがするんですよ。で、もともと台湾のパンってじゃあどういうその存在だったのかってことをちょっと先にお話したいんですけども、もともと当然ながらこれ台湾にはパンってなかったんですよね。でいつ持ち込まれたかっていうと、これ日本統治時代なんですよ。明治28年から昭和20年まで台湾は日本の領土でしたよね。でその時に日本人がこうパンを持ち込んだんですよ。で面白いのが、例えばですね、食パンのことを台湾語でなんて言うか、これ北京語ではなくて、いわゆる中国語ではなくて台湾の土着言語、台湾語っていうのがあるんですけど、台湾語で食パンのことを食パンって言うんですよね。
音一緒ですね、ほぼほぼ。
そう、日本語なんですよ、これね。ちょっと日本語は食パンっていうふうに言いますけど、その句がちょっとこう小さい「つ」に変えれば食パンってこう言い方するんですよね。でこういうのが残ってたりするぐらいで、やっぱりこう日本統治時代にこう入ってきたんですよ。でちょっとこれ考えていただきたいんですけど、当時日本を含めてね、パンってみんなが普通に食べたもんじゃないんですよね。やっぱりこう小麦なんかも取れるよう限られてましたし、当時ね、高級品だったんですよね。昔の表現をすればハイカラだったわけですよ。だから当然これ高級なものだったと。で普通の人たちはもともと食べるようなものではなかったんですよね。で高級品っていうイメージが台湾の人々の間にこう浸透していて、ずっとこう存在はしてたんだけど、なかなかみんな縁がなかったわけですよね。で戦後になって日本人が台湾を離れて、今度アメリカからの援助とかたくさん入るようになったので、そこに小麦粉が入ってくる。でここに台湾 のいわゆる台湾式のパンっていうのが生まれるわけですよね。日本統治ではやっぱり日本人のパン職人がパンを作ってましたから、で台湾人は基本的に例えばご飯を食べるときに白いご飯だけ食べませんよね。おかずがありますよね。で台湾の人々はこのパンだけを食べるってことをあんまりしなかったんですよ。だからおかずを まあ、そこに盛り込むことを考えてしまうので、いわゆる菓子パンに近いんですけど、その菓子パンってどっちかというと甘いのが多いですよね。
はい、そうですね。
そこにこうネギを入れたりですね、ふりかけみたいなものを入れたりですね、
はい、
あとこうでんぶってありますね、ああいうのを入れたりして、どんどん味を加えていったんですよ。
はあ、
そうすると我々日本人の感覚で言うとちょっと離れていっちゃうわけですよね。うん、でここがね、結構その我々が、例えば私なんかがタイに暮らし始めた時には、やっぱちょっとパンっていうのはちょっと、まあ、あんまり気が進まないなっていう正直な印象だったんですよ。ところがこれが、まあ、2000年に入った頃から変わり始めたというふうによく言われるんですけども、
はい、
台湾の人々ってものすごく海外旅行をするんですよね。人口は2361万人なんですけど、年間大体半分以上の人は出国するんですよ。
はい、
だから海外旅行にいっぱい出てるわけですね。でいろんな土地でいろんなパンを食べるので、それを持ち帰ってくる。
はい、
で国際化するわけですよね。で、まあ、あと健康志向ってのありますから、自分で作る職人さんがちゃんとこだわって作ったものを食べたがるわけですよね。でしかもこう日本統治時代からの歴史でやっぱりパンというのは高級なイメージがあったので、どんどんこの洗練されていったわけですよ。
はい、
でここでどんどんこうレベルがアップして、海外で、まあ、例えば日本に行って修行した人とか、はい、ヨーロッパで修行した人が帰ってお店を開くとかってことよくあるんですよね。
すごいですね。
でこういうところでどんどん進化していった。
は
で、ちょっと面白いのはですね、例えばこう贈答品としてパンを送るって習慣がちょっとあるんですよね。これね、我々みたいにこう外国人で台湾に暮らしてるとあんまり縁がないんですけど、台湾人同士では結構やっていて、例えば自分がパンを買うときに多めに買っといて近所の人に配るとか、多めに買っといて友達にプレゼントするとかっていう、そういうのもまたこの高級化していく要素になりますよね。
そうですね。
ちょっとやっぱりいいもの、ちょっと美味しいものを、プレゼントしたいですよね。
はい、
ですからこう、こだわりのものとか、ちょっと値段が張っても美味しいものっていう風になってくるんですよね。でこういうのがね、こう台湾のパンのこの発展をこう支えているんだと思うんですけど、最近の流行りっていうのがまたちょっとあるんですよ。
はい、
これ日本から入ったと思われるんですけど、こう生食パン。
生食パン。
こう食感がこうもちもちっとした、ちょっとこう、なんかしっとりとした感じの、この生食パンが台湾でも流行っていて、でもともと日本で修行した人たちがやってるんですよね、多くの場合ね。だからこう我々日本人の在住者は基本的にぴったり味が合うので、すごく好評なんですよね。で食パンであれば、先ほどお話したようにこういろんなものをこうおかずを盛り込んでいってしまうような発想はないので、逆に言うとこの食パンを食べるときには当然これバターとかジャムをつけるわけですよね。
そうですね。
でここでね、この バターは、まあ、特に日本とあんま変わらないんですけど、ジャムが美味しいんですよね。これジャムにものすごくこだわるんですよ、台湾の人って。
すごい。
でもともとね、このすごくフルーツ豊富なので、手作りジャムっていうのは結構普通にあるんですよ。
そうですよね。
でこのね、パイナップル、本物のパイナップルをちゃんと選んだパイナップルを使って作ったパイナップルジャムとか。
すごい、パイナップルジャム。
これ贅沢ですよね。でちょっとこうレモンを加えるとかですね、すごくこうグアバをね、ジャムにするとか、いろんなのがあって、
はい、
実はジャムって結構楽しいですよね、こう台湾でね。
そうです
ね。で旅行者がね、ちょっとこう立ち寄って食べるっていう感じのものじゃないんですけど、でも最近はドリンクなんかも出して、お店で食べられるパン屋さんって結構増えてるんでね、台湾
は。はい、
ちょっとこういうのも面白いかもしれませんね。でね、最後にね、ちょっとこう意外なものっていうか、意外にないものっていうのがあるんですよ、台湾に。
はい。
なんでこれないんだろうって、いまだにこれ私も謎なんですけど、カレーパンってないんですよね。
あ、カレーパン、
カレーパン、まあない、全くないわけじゃないんですけど、少ないんですよ。
はい。
で、これ私もね、どうしてこんな少ないのかなっていつも不思議に思うんですけど、カレーパンっていうのは、なぜかね、少ないんですよね。で、台湾の人がこれカレーパンを嫌いというふうには思えないので、これからもしかしたら入ってくるのかもしれないですね。入ってくるっていうか、これから流行るのかもしれませんね。
へ、
ちょっとこの辺で観察していこうかなってちょっと思ってます。
すごいね。ポピュラーなね、 メニューになりますけどね、カレーパンなんてね。
そうなんですよね。だからあらゆるね、そのスタイルのあらゆる味のパンがあるのに、カレーパンだけあんま見ないんですよね。
うん、けどね、こだわり始めると皆さん、ね、すごいパンが出てくるかもしれないですよね。
うん、ただね、カレーパンのルーっていうのはね、結構またね、奥が深いんですよね。はああのカレーがあるからカレーパンが美味しいと限らないので、ここはなんか特別なテクニックがいるそうですね。
あ、そうです。へえ。
うん。だからこう、ね、だから日本に行った時に結構ね、パンに感動してる若者とか多いんですよ。
ああ、そういう機会、タイミングで。
で、日本だと、どこにでもパン屋さんありますよね。
はい。
で、台湾の人から見ると非常にハイレベルな競争をしてるように見えるらしいです。だからこういうところで感動した美味しさなりね、こう感動した経験を台湾に持ち帰って自分で手掛けるっていう、まあ、このあたりに、ね、このフットワークの軽さっていうのはまた台湾の面白さじゃないかなと思うんですけど ね、
フィードバックするなんてすごいですよね、そういう旅から。
そうです ね、だからこういうのはね、ちょっと独特な、同じものであってもちょっとこの裏にこうある背景が違うっていうかね、
はい、
うん、面白いですよね。
そうですね、ということでね、ぜひまた木の皆さんもね、台湾のパンちょっと注目していただきたいと思います。今週もお相手は台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。